今日はルカの福音書7章18節から35節となります。新約聖書の箇所で124ページとなります。ルカの福音書7章18節から35節。さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。すると、ヨハネは弟子たちの中から二人の者を呼んで、こうことづけて主のもとに送り出した。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも他の方を待つべきでしょうか？その人たちは身元に来て言った。私たちはバプテスマのヨハネから使わされてここに参りました。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも他の方を待つべきでしょうか？とヨハネが申しております。ちょうどその頃、イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。ヨハネの使いが帰ってから、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？では何を見に行ったのですか？柔らかな衣をまとった人ですか？ご覧なさい、きらびやかな服を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。では何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り、私はあなた方に言います、預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。私はあなた方に言います。女から生まれた者の中で、ヨハネよりも偉大な者は誰もいません。しかし、神の国で一番小さいものでさえ、彼より偉大です。ヨハネの教えを聞いた民は皆、主税人たちでさえ、彼からバプテスマを受けて、神が正しいことを認めました。ところが、パリサイ人たちや律法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。それで、この時代の人々を何に例えたらよいでしょうか。彼らは何に似ているでしょうか。広場に座り、互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてあげたのに、君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに、泣かなかった。バプテスマのヨハネが来て、パンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あなた方は、あれは悪霊に疲れていると言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。しかし、知恵が正しいことは、すべての知恵の子らが証明します。はい、では、窓を閉めてください。前回のことを少し振り返ってから今日の箇所に参ります。ある百人隊長のしもべが死にかけたときに、この百人隊長はイエス様に助けを求め、 そしてイエス様がそうかということでその家に近づいていったときに、使いを百人たちを送ってきて、わざわざ家に来ていただかなくてもお言葉をくださればしもべは癒されますと語り、それを聞いたイエス様がこのような信仰はイスラエルのうちにも見たことがないと言って驚かれ、そのしもべが癒されたということをまず最初に見ました。そして次に今度はあるヤモメが一人息子を亡くして棺が担ぎ出されていた時にところにイエス様がおられて、それをご覧になったイエス様は深く憐れんで、母親に近寄って泣かなくてもよいと言われ、そしてまた棺に向かって若者よあなたに言う起きなさいと語ったところ、息子がよみがえって、その息子を母親の手に返された。まあ、これを見ていた人たちは驚くわけですから、当然、この噂は国中に、まあ、広まっていったというのが、まあ、前回までのあらすじでありました。で、この2人の出来事は何の関係もないかに見えましたが、いずれも信仰という点で、共通している、まあ、それ信仰が共通のテーマであるということに触れました。さて今日はじゃあ何かと言いますと、バプテスマのヨハネ、まあ、洗礼者ヨハネとも言いますけれども、このヨハネが2人の弟子をイエス様のところに派遣して、まあ、質問したというところから始まってまいります。このバプテスマのヨハネが質問したことというのはどういう意味であったのか、そしてイエス様はこの質問をどう受け止めておられたのか、まあ、一見これどういうことかなといろいろ疑問があるところなんですけれども、まあ、一言で言えばこれはヨハネの信仰ということが出てきている、まあ、信仰というテーマで、まあ、前回からまたつながっている箇所とも見ることができます。ではヨハネの信仰とはどういうものであったのか、これから見てまいります。で、まずこの質問ですけれども、おいでになるはずの方はあなたですかという問いかけがありますね。これ何か、おいでになるはずの方って何だろうかとありますけれども、実はヨハネはもう最初からこういうことを言っておりました。皆さんの手法のアウトラインにも記しましたが、同じルカの福音書の3章16節で、まあ、イエス様がまだ登場されるその直前ですけれども、ヨハネは自分の口でこう言っていました。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力のある方が来られます。つまりヨハネよりももっと優れた方がこの後来られるのだ、まあ、それが、ここではおいでになるはずの方ということで言い換えられています。でこれは誰のことなのかと、と言いますと、実はヨハネ自身がこの誰であるかを指し示しておりました。先ほど高見姉妹が見よ世の罪を取り除く神の子羊というところでイエス様のことを指し示してくださいましたが、この言葉を語ったのがこの洗礼者バプテスマヨハネでありました。イエス様がヨルダン川に来られてバプテスマを受けた時のことであります。つまりおいでになるはずの方というのはイエス様のことであるということをヨハネは確信して指し示したわけですね。その時はところがその後何らかの事情が発生しまして、この時二人の弟子を派遣しておいでになるはずの方はあなたですかと質問させたと、そういう流れになっています。で今何らかの事情が起きて、こういう質問をしているとありましたが、その何らかの事情って何かということになりますが、まあ一番大きいのはこの時ヨハネどこにいたかに関わっております。実はヨハネは今牢につながれています。 なぜそうなったかと言いますと、当時、領主ヘロデ、ヘロデ王ですね、イスラエル の、 名目的ではありますけれども、王様でありましたが、このヘロデ王の罪を公然と、非難した、二重結婚ですね、そういうことをしていたのを、人々はもうだんまりですね、何にも言わない、王様だから絶対言わない、タブーだと言ってましたが、このヨハネだけは、人々の前でこのヘロデの罪を厳しく、非難したんですね。で、それでヘロデはこのヨハネを捕らえて、牢に閉じ込めてしまったわけです。で、じゃあそのヨハネ、その後どうなったかと言いますと、皆さんもご存知の通りであります。首を切られて、殺されていくわけです。で、このヨハネ、まだこの時は殺される前でありますけれども、牢の中にいます。しかし彼はおそらく自分は殺されるかもしれないということは予想していたと思われます。で、そういう時、人は何を考えるかであります。で、一つの可能性として、ヨハネはこう考えたのか、かもしれません。イエス様が本当にこのおいでになるはずの方であるならば、イエス様はこのヘロデの罪を裁くはずである。でヨハネは本当にその罪がひどいものであるので、そのことを、厳しく非難したわけですから、当然イエス様も非難するはずだろうと、考えたわけですね、考えたんではないかと、推測されます。で、なぜそう考えるかといいますと、根拠がやっぱりあるわけです、実はこれもヨハネ自身がイエス様について語っていたことですけれども、同じルカの福音書、これも、皆さんのアウトラインに書きましたが、3章17節です。イエス様のことですけれども、この方はまた手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで履き清め、麦を集めて蔵に納められます。そして殻を消えない火で焼き尽くされます。こう語っていました。イエス様はこの火で焼き尽くす、裁きをなさるということを、ヨハネは言っているわけです。で、現実にじゃあどうなのかと言いますと、今も言ったようにヘロデ王が堂々と律法を破って恥じることなく人々の上に立っております。そのような堕落した罪の世にイエス様は今来られたわけですから、何もしないはずはないわけです。必ずヘロデの罪を裁くだろう、裁くはずである、そのことを期待して待っておりましたが、ところがいつまで待ってもそのような様子がない、イエス様は何もしていないように見えるわけです。何もしないというか、厳しい裁きをしよう、しようとは なさらない。どうもそういうことでこの質問してきたのではないか、これが一つの可能性なんですね。そしてもう一つの可能性がも考えられます。ヨハネは今牢につながれて、おそらく殺されるかもしれない、そういう非常に危険な立場に置かれています。イエス様がもうすぐ裁きをなさるだろう、このヘロデを裁くだろうと、期待していますけれども、でもなかなかしない。で、それでこういう質問をしてきたというのは、じゃあどういうヨハネの心の中にどういうことがあるかといいますと、早く裁きを行ってくださいということですね。で、早く裁きを行ってくれるならば、ヘロデは自分を、裁きをすることによってヘロデは自分を解放するだろう、そしたら自分は助かるんだ、今殺されかけているけれども、自分は死ななくて済むのだ、それで催促するためにこういう質問をしてきたのではないか、そういう可能性も考えられるわけですね。別の言葉で言えば、ヨハネはこの時 自分が死ぬ覚悟があったのかどうかと関わってまいります。死ぬ覚悟がなかったならば、自分が助かりたいという一心でこういうことを催促してきたということになります。じゃあ本当に死ぬ覚悟なかったのかどうか、実はこれはこの箇所を読むときの重要な手がかりになりますので、そのことはまあきちんと確認しておかなければなりません。でこのことは、どうやって分かってくるかといいますと、ヨハネがまだ生まれる前の時であります、まあ、ルカの福音書の1章はその ところ詳しく書いておりますけれども、ヨハネの父親はザカリアという、まあ、祭司の役割をしておりますけれども、ある時このザカリアに主の使いが現れまして、まあ、こう語ったという箇所が一緒に出てまいります。生まれてくる子は主に先立って歩みます。主のために整えられた民を用意します。一章十七節ですね。そう語ったんです。生まれてくる子、まあ、これヨハネですけれども、ヨハネは主に先立って歩む、主のために整えられた民を用意します。これが、つまりヨハネの役割であるということが、もう生まれる前から父親に語られておりました。で当然父親はヨハネが生まれて少し物心ついた時に自分に何が語られたか当然子供に伝えたはずですね。でそれを聞いた、まあ、小さなヨハネは、あ、自分は特別に何かこう神様から選ばれているらしい、これは預言者に自分が召されているんだという自覚をその時持っただろうと思うんです。でじゃあ預言者に選ばれた、召されたって言えば、あ、なんかすごいなという思うかもしれませんが、実はこれ大変なことでありました。旧約聖書のにはたくさんの預言者が登場しますけれども、その多くが迫害され、そして中には殺される預言者たちたくさん出るわけです。で、じゃあヨハネもその旧約の預言者のことは知っていますから、自分はどうなるか当然考えただろうと思うんです。まあ、穏やかな言葉ばかりを語っているならば、そういう厳しいことにはならないかもしれませんが、ヨハネはこの通り非常に厳しい言葉でヘロデの罪を追及している人ですから、ただで済むわけがないと覚悟しているわけですね。もし助かりたい、殺されたくない、死にたくないと思っているならば、まあ、預言者だと召されたとはいえ、やっぱり自分の命は惜しいと思ってヘロデの罪のことには口を閉じて黙っている、まあ、そうしたはずなんです。覚悟、死ぬ覚悟はなかったな。しかし彼はヘロデの罪を真正面から責めて、人々の前でそれを公然と語ったわけですので、自分の身にこれから何が起きていくか当然覚悟があってのことであります。つまり彼は死ぬ覚悟がある、牢につながれたことが意外なことではなくって、もう覚悟の上でこういう立場に置かれています。そうしますと、ヨハネがイエス様にこのような質問をしてきたと言ったときに、助かりたくてこうしたんじゃない、いや死ぬ覚悟を持って質問をしてきているということになります。さて、ではこのヨハネの質問に対してイエス様はどのように答えたのか、次に見ていきます。そこで22節を読みます。イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。イエス様がなぜこのようなことを語ったのかと、 まあ、不思議なことが、奇跡がたくさん起きているから、十分でしょう、私が そのあなたが待っているおいでになるはずの方ですよと、この奇跡を見ればという、まあ、そんなふうにも聞こえますけれども、でもイエス様はこれ勝手にこういう言っているわけではありません、これも実はイエス様ご自身がすでに予言していたことでありました、イエス様がかつてご自分の故郷ナザレに戻った時のことであります、人々は街道に集まってきまして、イエス様が街道で何をなさるのか、ものすごい好奇心を持って見つめていた時に、イエス様は立ち上がってこの預言者イザヤの言葉を語った場面があります、まあ、その時その開かれたイザヤの言葉、これも皆さんの手法アウトラインに載せましたけれども、ルカの福音書の4章18節というところにありますけれども、そこにイエス様が読まれたイザヤの御言葉が記されております、読みますと、主の霊が私の上にあり、貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。でこの後イエス様は、今日この聖書の言葉が実現しましたと宣言します。実現しましたということですから、これからそういうことがどんどんどんどん起きていくということでありまして、で実際にこのイエス様が今何が起きているのか、あなたの目で見なさい、あなたの耳で確かめなさいと言われたというのは、これはイザヤの予言が今このように成就しているんですよと、おいでになるはずの方というのをどうやって見分けていくかというと、この通りイザヤの予言の通りのことが起きているということが見て、あ、その通りだなと確かめられるんですよと、まあ、そのようにイエス様は、まあ、語ったわけです。でその後であります、それだけ見ればもう十分でしょうということではないですね。イエス様はこの後、非常に詳しくこの今度はバプテスマのヨハネのことについて語ってまいります。その中で、イエス様は女の中で、女から28節ですね、女から生まれたものの中でヨハネよりも偉大なものは誰もいない、非常に高い評価ですね。女から生まれたものの中で、まあ、人として生まれたということですね。人として生まれたものの中で、ヨハネ以上に偉大なものはないと一番こう高く評価するんです。ここで、まあ、ちょっと不思議に思うんです。どうしてこんなに高く評価するんだろうか、まあ、疑い深い方はこう思うかもしれません。ヨハネは、こう誰が本当にこの救い主であるのか分からなくなって質問してきたじゃないか、信仰がしっかりしていて、いるのならばこんな質問をしない、信仰が揺らいで、まあ、もう殺されるかもしれないと揺らいで いて、それでこういう誰がイエス様、誰が救い主なんでしょうかということを聞きに来ているということは、信仰、ヨハネの信仰ってあまり大したものじゃないんじゃないかと。それなのにどうしてこれほどイエス様はこのヨハネのことを高く評価するんだろうか、こういう疑問が実はここから生まれるんです。でヒントはどこにあるかと言いますと、イエス様がやはりこれは旧約聖書からの引用で語っている箇所ですが、27節でこう二重鍵括弧で引用している箇所があります。これはマラキ書という、まあ、旧約聖書の一番最後に ある箇所ですけれども、マラキ書の3章1節からの引用を、まあ、イエス様が語っています。そこを読みます。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前に あなたの道を備える。で、私の使いという誰かと言いますと、これはもうイエスのこれヨハネのことであると言っているわけです。で、私というひらがなに書いてある私というのは、これは父なる神様ですね。で、あなたの前に使わすの、じゃああなたって誰かと言いますと、これはもう皆さんお分かりだと思いますが、イエス様のことであります。つまりマラキは何を言ったかと言いますと、イエス様の前にヨハネが使わされてきて、このヨハネはイエス様の前に、そのイエス様が通る道を備えていくのだと、そういうことをマラキは語っておりまして、まあ、それは先ほど触れました、ヨハネの父ザカリアも主の使いから言われていた、同じことを言われておりました。このマラキで予言されたものがヨハネであるのだ、だから、まあ偉大なんだと言っているんですけれども、でも先ほども言ったように、だってヨハネ、自分は預言者だとは自覚したようですが、今ぐらぐら何かこう信仰が揺らいでいるんじゃないですか。それなのにこれほど偉大だと言われるんでしょうか。そこでここはどうも何かもっと別のことを考えないといけないんじゃないかということになります。で、この洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネのことを見るときにですけれども、私は神学校の学生にいつも質問することがあるんですね。先ほど27節読みましたけれども、マラキ書3章1節ですね、こう書いてあるけれど、イエス様は、ヨハネはどのようにしてイエス様の通られる道を備えたんでしょうかと、質問するんです。あなたの前にあなたの道を備える彼はとありますね。じゃあどのように備えたかということを聞くわけです。で、学生たちは真面目ですからちゃんと答えますね。はい、先生、ヨハネは荒野で神様の御言葉を語りました。そして、先ほど身を世の罪を取り除く神の子羊と語って人々にイエス様を紹介し、そして、ヨルダン川で悔い改めのバプテスマを授けました。これがヨハネのしたことです。これがイエス様の道を備えるということです。答えるわけです。で、これは聖書に書かれていますから、その通りなんですね。間違いはない。で、私は聞くんですね。じゃあそれだけですかって聞くわけですね。ヨハネがしたことはそれだけですか。今ヨハネは牢に閉じ込められております。そして間もなく殺されます。自分はもう何もできませんから、弟子たちを派遣して、こういうことはわずかに、しますけれども、ヨハネ自身は一切自分は何もできない状態に置かれるね。で、人の目にはヨハネの役割はもう牢に閉じ込められた時に全て終わった、それまでヨハネがやっていたことが、主の道を備えるという、そういうことだったんだろうと人の目には見えるんです。じゃあ神様のご計画って何だろうかと思うんですね。ヨハネはこのヘロデの怒りに触れて閉じ込められて、そうすると邪魔をされたわけですね。ヨハネはもっとやることがいっぱいあったんですけども、ヘロデの手によってその道が閉ざされて終わってしまった。途中で終わってしまっているんです。じゃ神のご計画はそこで終わり、そこまでですよと、何もできなくなったのでそこで終わりです。でも神様のご計画ってそんなもんなんだろうか。人の手によって、それも罪ある者の手によって、 神様のご計画が途中で閉ざされるということがあるんだろうか。そんなはずはないんですね。神様が語った言葉というのは完全に成就するんです。彼はあなたの前にあなたの道を備えるというのならば、これは完全に成就するはずなんです。いや、完全にと繰り返して言ってんですけども、だってさ、それまでたくさんやってるんですか、それで十分でしょうと思うかもしれませんが、でもイエス様が通っていく道ってどういう道ですか。当然この道は十字架につながる道ですよね。イエス様の道は、その十字架につながる道をヨハネは備えていくというのが彼の役割であります。じゃあどうやって備えるか、今までたくさんやってきました。でもまだ彼にはやることがあるんです。何だと思いますか。いや、一つしかないんです。彼がやるっていうことっていうよりも、彼はその身に引き受けなきゃいけないこと、彼は殺されるんです。死ぬんですね。この彼はあなたの前にあなたの道を備えるというこの一言、これものすごい重い話でありまして、ヨハネはヘロデの手によって殺されていくんだということなんです。そうやってイエス様が通られる十字架に向かう道を、彼はそうやって備えていくんだということを示しているんです。で、ヨハネはそれを、先ほど言いました、彼は死ぬ覚悟があってと言いましたので、自分が死ぬことで死の道を備えていくんだということは彼ははっきりと自覚しているんです。イエス様もヨハネがそのような信仰に立って質問してきているということはご存知であります。その上でこのような答え方をしています。イエス様は一見、素晴らしい素晴らしいということだけを言っているかのように見えますけれども、イエス様はこのヨハネの質問をではどう受け止めていったのか、このことを次に見たいと思うんですけれども、その前にイエス様はこのバプテスマのヨハネのことを人々はどう受け止めたのか、そのことに触れていますので、そのことをに少し触れておきます。2種類の人たちが現れたと言っていますね。で、面白いって言うんでしょうか、イエス様はですね、32節で、広場に座り互いに呼びかけながらこう言っている、子どもたちに似ていますと言って、笛を吹いてあげたのにというようなことを言っていますね。これ多分当時こういう流行り歌というんでしょうか、日本人だったらちょっと古い言い方かもしれませんけれども、わらべ歌ですね。子供が歌う遊びの歌ですね。多分こういう言葉がで、みんな子供たち歌っていたんでしょう。それをこうみんな知ってるでしょって、こういうことを歌ってますよね、それと同じでしょう。で、何を言いたいかと言いますと、これは33、34節ですね。バプテスマのヨハネが来てパンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あなた方は、あれは悪霊につかれていると言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。これ、で、人の子が来てっていうのはこれイエス様のことであります。で、確かにイエス様は酒税人たちと一緒に宴会を開いていた。で、それをそのパリサイ人たちは見て、どうして罪人と一緒に食事をするのかと非難をしたという箇所が前にありました。で、このようにですね、非難する人たちというのは共通点があります。絶対にその中に入ってこないんですね。断食している、パンも食べずブドウ酒も飲まないと、ヨハネは確かに弟子たちと一緒にそういう時を頻繁に持っていたようでありますけれども、それを見てみると、パリサイ人や律法学者たちは、あれは悪霊に憑かれているのだと文句を言うんですね。 で自分では その仲間には絶対入ってこなくて、遠くに立って あれはこうなんだああなんだと、まあそうやって口で非難しているだけなんです。でこういう人たちって、まあ、今もあのなんかあいそうな感じでありますね。これ口で言うっていうのは一番安全なわけです。自分では手を出さない。まあ、よく私あのいつも言いますけど、野球のゲームをやあの観戦しているのと同じですね。自分は何もしないで観客席に座って選手に向かってあの下手くそとかなんかであのいろんな文句を言うわけですね。自分やればいいのにと思うんですが、できないのにあの下手だとかなんとか言って言うわけですね。それと同じですね。一番安全なわけです。でつまりヨハネバプテスマのヨハネは素晴らしいことを語っているのに、この人たちは文句ばっかり言って、そのバプテスマからとかあのヨハネからバプテスマを受けない。で彼らはじゃ あの何もわからなかったかというと、そうじゃないですね。立法の専門家たちですから頭がいいんです。で知識、聖書の知識はものすごいあるわけですね。で彼らもおそらくそれを自慢していたと思う。私たちは頭が良いし、聖書の知識はあなた方よりもあのたくさん知ってますよ。自分たちは知恵の子であると、おそらく彼らは心の中で自慢をしていたんです。これが、まあ、ヨハネをあの拒否した人たちの姿。しかし一方、そうでない人たちもおりました。29節ですね。ヨハネの教えを聞いた民は皆主税人たちでさえ彼からバプテスマを受けて神が正しいことを認めました。パリサイ人や立法の専門家たちはバプテスマのヨハネのことを拒否いたしましたけれども、当時、本当に罪人の頭とさえ言われていた主税人たちでさえ、このヨハネの語る言葉は神の言葉であると、信じ、心打たれて悔い改めて、あの彼からヨハネからバプテスマを受けた。人々はこの人たち一番あの蔑んでいたんですね。罪人だ、こっちに来るな、寄るなというあの、まあ、差別されていた人たちが神様の言葉を聞いてヨハネからバプテスマを受けた。でこれは神の御心を受け入れたわけですので、結果から見ますと、一体どっちが知恵の子であったのか。神の御心を受け入れた人たちこそがあの知恵の子なんですね。だって本当のことをちゃんと分かったわけですから。頭が良いとか知識があるということではない。この知恵の子というのは、本当に自分の罪を神様の御言葉によって指し示されて、悔いる者こそが知恵の子であると言われました。このようにバプテスマのヨハネの言葉を聞いて、2種類の人たちが現れ、そしてどちらが知恵の子であるのかということが、このヨハネの前で明らかになっていきます。そのヨハネが、もうすぐ自分は殺されるだろうと覚悟しながらイエス様に質問をしてきました。このヨハネのこの時の気持ちはどうだったんだろうか。一つの可能性として、彼は殺されそうになったのだのに、裁きが一向にしないイエス様にこうなんか業を煮やしてというんですか、しびれを切らして、こういう質問をしてきた。あるいはそのヨハネは自分の確信が揺らいだ、イエス様だと思っていたけれどもどうも違うんじゃないかと思って、こういう質問をしてきた。信仰が揺らいで、こういう質問をしてきた。一見なんかヨハネが弱々しくなったような、そういう言葉に見えます。でもそんなヨハネに対してイエス様は非常に高い評価をする。それがこうここであのよくわからない、どうしてかなとあの思う箇所だと言いました。そのことをじゃあどう解決するか、最後にそのことを触れます。 信仰が揺らいでいるとか、ヨハネがですね、ヨハネのが何か疑問になってこういうことを質問してきたというふうに読むから、ここつながらないんですね。私はここじゃあどう読めばよいかというふうに考えたときに、何かいい言葉がないかなと考えて思いついたのが、手法のアウトラインに書きましたが、ヨハネ遺言だというふうに取ると分かりやすいと思うんですね。自分はもう死ぬ覚悟であります。でその時イエス様とやり取りする、これは最後 のところ場面でありまして、ヨハネはイエス様に対して遺言していったんだ、死ぬ前の言葉を語っていったんだというふうに読むならば、じゃあどうつながるかということになります。ヨハネの質問はこうでした。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。わからなくなったから質問したのではないんです。これは皆さんも時々経験するかもしれません。ある人にお願いをしたいときにですね、どういうふうにお願いをするか、自分より目上とか自分よりこうちょっと尊敬する先輩とかに対して何かをお願いするときにですね、何々をしてくださいと直接は言えないときがあるんですね。でそういうときに非常に困るわけですね。どういうふうにお願いしたらいいかというときに非常に遠回りな言い方をすることがある。でヨハネはこれは遠回りのお願いの仕方をしていると考えられるんですね。おいでになるはずの方はあなたですか、わからないので質問したのではなくて、ヨハネは自分がなすべきことが何で、最後になすべきことが何であるかを自覚しているんです。これから死にます、私はすぐもうすぐ殺されます。そうやって私はイエス様の道を備えていくんです。そしたらあなたはどうしますか。私はあなたの道を備えるために死んでいきますけれども、あなたは本当に十字架の道を歩むんですか。私はマラキの御言葉に従って、このようにしていきますけれども、あなたは本当に十字架の道を歩むんですか。おいでになるはずの方であるならば、いつまで十字架を先延ばしにするんですか。私が倒れたら、私が殺されたら、あなたは私を踏み越えて十字架に向かってください。そういう遺言ではなかったか。でもそんなこと直接に言えないわけですね。おいでになるはずの方はあなたですかと、非常にヨハネはこう弱々しく、あるいは謙遜になってこう語っているように見えますけれども、イエス様に対して十字架に向かう決心を促すためにわざわざ人を使わせてこう語った。だからイエス様はこれだけ高く評価するんです。私に、イエス様に対してあなたは十字架で死になさいと言っているようなもんですね。でそのためにイエス様が来られたわけです。そのでただ言っているのではない、ヨハネは命を捨ててこう語ってきている。だからイエス様は言葉を連ねてこのヨハネのことを褒めたたえるんですね。マラキが語ったこのヨハネがこれからなすべきこと、彼はあなたの前にあなたの道を備えるというこの言葉、ヨハネが死ぬことによってイエス様の十字架がはっきり分かるように浮かび上がるようになっている。私たちを罪から救うためにどれほどに神様がこのご計画をし、その配慮をしてこの道をまっすぐにしてくださっていたのか、 ヨハネは全部分かっているわけです。この苦しみから逃れたいと思ってこんな質問をしているんではないんです。今から死にます。イエス様、あなたは私を踏み越えて十字架に向かってください。これがマラキの時代に神様が語っていたことでありました。これほどのことまでして神様は私たちを救おうとしていた。これほどの配慮と計画を持って罪人を救おうとしていた。このヨハネとイエス様、全く別々の、交わりが最初と最後にしかこうしかないんですけれども、本当にこのヨハネがしたこと、それに対するイエス様の応答、その中にいかにこの罪人を救おうとされるのか、神様の憐れみが示されていることを思い、皆をあがめたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ここを読むときにいつも思っていました。ヨハネはどうしてこういう質問をしてきたんだろうか。自分の中で疑問としてそれを閉じ込めて死んでいくということもあり得たはずなのに、なぜわざわざ二人のものを使わせてイエス様に質問させたのか。一見ヨハネが弱くなって疑問に思ってこう語ったかに見えましたが、本当に神様の御心を考えていくときに、ヨハネはこのようにしてイエス様の十字架の道をはっきりと備えていったのだ。それに対してイエス様が本当に喜んで従っていったの。私たちがこのイエス様に何をしたのかということを思うときに、ここまでして神様が私たちを救おうとしていたのだということを思うとき、私たちは本当に神様のその救いのご計画の前に、頭を垂れて、ますますその罪の、自分の中にある罪の大きさを知るばかりであります。神様のこのようなご愛を私たちは知りませんでした。でも今多くの人たちが本当に悩み苦しむときに、この神様の恵みと憐れみと愛とを知って神様に立ち戻ることができますように。私たちも目の前のことで右往左往いたしますが、この神様が私たちと共にいることを信じて、また歩んでいくことができるように、お一人お一人を励まし導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。